こんにちは。今日の探究へようこそ。今回はですね、メディア研究者宮崎慎太郎さんの映画はいかにして窓ガラスの中に消えたかという、非常に刺激的な論考を深掘りしていきます。皆さんが普段使っているスマートフォンの画面、あれって単なる透明な窓じゃないと。触れる表面そのものだって宮崎さんは言うんですね。今回の探究では、かつてのフィルムの物質性が今のタッチスクリーンにまあどう生き続いているのか、そのあたりを探っていきます。
宮崎さんのポイントはそこですよね。映画館で見たフィルムの傷とか、まあ、色味とか、そういう物理的なものがデジタル時代になくなったんじゃなくて、別の形、つまりスマートフォンの画面を構成している薄い膜、フィルムとして私たちの指の下にまああるんだと。
なるほど。
窓ガラスに消えたんじゃなくて、窓ガラスの層の中に再構成されたって考えるのは、しっくりくるかなと。
ああ、確かに。タッチスクリーンで画面の奥じゃなくて、画面そのものに触れる、その表面と向き合う感じ。インターフェースだけじゃなくて、なんか意識も変わったってことですよね。
まさにその通りです。で、その表面を物理的に見ていくと、液晶とか金属酸化物、プラスチック、そういう素材が文字通りフィルム。つまり薄い膜としてこう何層にもなってるわけですね。
へー。
このハードウェアのその物質性、これこそが現代スクリーンの基盤で、まあ、かつてのフィルムともつながっているんでないかと。
その薄膜技術が鍵なんですね。じゃあ例えば液晶ディスプレイ LCD はどうです？起源が1888年に植物学者が人参から液晶を発見したっていうのはちょっと驚きでしたけど。
あ、ライニッツァーの。ええ、そうなんです。電気で光の通り方を制御できるその液晶の性質が見つかって、60年代に RCA とかが研究を進めて、
はいはい。
で、70年代にはシャープとかセイコーが電卓とか時計に応用したのが、まあ、初期の分かりやすい例ですよね。
ああ、ありましたね、そういうの。
ええー。今のピクセルも結局、薄膜トランジスタ、TFT っていうフィルム状の層で一つ一つ制御して光を点滅させてる。つまりリズムを作ってるわけですね。これって、映写機がフィルムのコマをカタカタ送って映像を作るのと、原理的にはミクロなレベルですけど、なんかこうしてる感じがあるんですよね。
なるほど。光のリズムですか。一方で私たちが直接触れるタッチスクリーン、これもやっぱりフィルムが大事だと。
そうなんです。
静電容量、つまり電気を蓄える能力の変化を指で検知するっていうのはわかりますけど、これも技術の積み重ねが。
ええ、そうですね。原理自体は、まあ、テルミンとか古くからあるんですけど、やっぱりガラスの表面に透明で電気を通すフィルム、ITO、インジウムスズ酸化物とかが有名ですけど。
ああ、ITO。
ええ、それを均一に塗る技術、これが確立されたことで、触れる表面が実用化できたわけです。これもまさに薄膜技術。
はあ、なるほど。
で、この技術が iPhone みたいなデバイスでこう一気に身近になったと。
ということは、見るための LCD 層も、触るためのタッチ層も、結局複数のフィルムで成り立ってると。
そういうことです。
見た目は昔の映画フィルムとは全然違いますけど、宮崎さんはその光のリズムで像を作る時間的なイメージっていう点で、これらがつながってるって見てるわけですね。
まさに。面白いのは1960年代に実験映画なんかが光のリズムを探求してたり、マクリューハンがメディアの触覚性について論じてたりした。ちょうどその頃に LCD とかタッチスクリーンの基礎技術が開発されてたっていう。
へえ、それは興味深いですね。
ええ、単なる偶然じゃないかもしれないと。技術と、まあ、文化的な感性が響き合ってた可能性も、ありますよね。
そして私たちは常にスクリーンと相互作用してるわけじゃないですか。
ええ。
スクリーンからの光を目で見て、脳で処理して、指で操作して、
ええ、
その指の接触、つまり静電容量の変化がまたスクリーンに情報を送り返す、このループ？
そうですね。その人間と機械の間の情報の循環、古典的なサイバネティックフィードバックループってやつですね。それがタッチスクリーンによってものすごく身近なものになった。
ということは、宮崎さんの論考の、まあ、結論というか、示唆するところとしては、映画は窓ガラスに消えちゃったんじゃなくて、
ええ、
その原理とか物質性が形を変えて、私たちが毎日触ってるスマートフォンの多層的なフィルム構造と、それを動かすアルゴリズムの中にいわば転生してるんだみたいな。
まさにそういう捉え方ですね。メディアをその物質的な側面、例えば使われてる鉱物資源、さっき言ったインジウムとか ですね。そういうところから捉え直すメディア考古学的な視点。
メディア考古学。
ええ。そういう視点で見ると、こういうつながりがよりはっきり見えてくる。ユッシー・パリッカも言ってますけど、メディアの歴史っていうのは、ある意味地球の地層とか資源の歴史でもあるんだと。
なるほどな。深いですね。では、最後に皆さんにちょっと問いかけてみたいと思います。私たちがこれほどまでに密接に関わるようになった、この多層的でリズミカルで映画的とも言えるかもしれない表面、これとの関係は私たちのイメージ体験とか世界との関わり方をこれからどう変えていくんでしょうか。そしてその基盤にある物質性、資源の問題にも私たちはもっこ意識を向けていく必要なのかもしれませんね。